こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回は自作の取り手の販売後やその後の反応について語ります。入稿とかも大丈夫でした？結構その辺でつまずく方もいらっしゃるんじゃないかなというような気もしますけど。あれはマインドさんですかね？
あ、私、
あ、はい、残すダイス。はい。
そうですね、マニュアル以外はマインドさんですね。マニュアルは多分遅くなるだろうなと思って、それ間に合わないと思ったので、やっぱいろんなことが役に立つなと思ったのは、仕事の方でこうスケジュールをこう切って進めていくっていう場面がちょっといろいろあってですね、そういうのがやっぱこういうところにも役に立つなと思って、要するに
そうですね。
まあ、お尻は何日だから、要するに、マイルストーンというか、何日までにはこれをやらなきゃいけないと、その前に、じゃあ何日までにはこれをしなきゃいけないねっていうのを一応全部こう区切って、工程表を作って、遅延がないか、ボトルネックはないかみたいな、そういうのが、やっぱこういうところでもちゃんとやっぱり役に立たないことないんだなとか思いましたね。だからかなりそこは、かなり早めにもう、だからスケジュールは全然そこは、ちょっと余裕を見すぎたかなぐらいの感じでした。
いいお客さんですね、そういうのはね。印刷所さんからしたらね。
いや、でも入稿に関わる用語とか、普段耳にしない言葉が多くないですか？
データ的なあれですか？
そうです、そうです。
CMYK とか。
だったり、はい、塗り足しとか。
はいはいはいはい。
そういうの大丈夫でした？
それも力勉強じゃないけど、トンボってなんだろうとか、まあ、それはある程度分かってたから、でも確か塗り足しとかは、イラストレーターだったんですけど、イラストレーターは本業、仕事では使わないので、それもほとんど初めてでやってた感じですね。
大変ですよね。やっぱあの辺のね、ツールの使い方とか、データの取り扱いとかが結構ハードルになるっていう事例が多いらしいですよね。
だからフォントのアウトラインとかも初めて知りましたし。
何を言ってるんだって思って。
そのリッチブラックだとか、黒色も要するに違いがありましたね。違いがあるとかね、そう、そういうのとか。新鮮で面白かったですよね。
そういうのってやっぱり難しいじゃないですか。それ以前にも、テストだったり、いろんなところで紹介があるじゃないですか。
そうですね。
そういうのを超えるのって、こう作りたいって熱意だと思うんですね。
そうですね。もう言ってしまえばそこですよね。
だから、個人的にはちょっと話ずれますけど、敷居が下がれば下がるほどいいっていう意見があると思うと、個人的には僕はある程度残ってて、飛び越えてきた人たちのが見たいですよね。
なるほど。確かにね、その、敷居を飛び越えてくるほどのパワーがあるものが世の中に出てくるっていう。
それはやっぱりこんなお金使えないよっていうのも、そこでやめないっていうことは覚悟があるわけでしょ。それはどういう覚悟なのか人によって、これ絶対面白いから大丈夫なんだ、このくらいお金をかけたとしてもちゃんとリターンがあるんだっていうのでもいいですし、そういうのは全部頭からすっ飛んでて、もうとにかく作りたくてしょうがないんだでもいいんです。でも何かしらのすごい熱量がハードルを超えてるものの方が形になった時に面白いものなんじゃないかなっていう気が僕はあって、
なるほど。
YSKさんがその全部やってみよう、誰に言わないでおこうっていうので全部勉強して出てきたものは実直な感じのゲームですもんね。やっぱり
そうですね、ユニーク、極まりない、本当に熱量が形になったっていうようなゲームですもんね。
思いついてしまったので、それ思いついたのは自分しかいないので、そうすると作らざるを得ないというか作りなさいと使命を受けてしまったので作らされているって言ったら甘いにちょっとあれかもしれないけど、
神からの啓示ですよね。それはね、
いやいいと思います。
そういう宿命ですよ。宿命を授かってしまったわけですからね。
多分そう思わないですよ、他の人は。あ、思いついちゃったけどこれどうって人に話してふーんみたいになってそのまま流れるっていうケースは多分多いと思う。
ああ、 ありそう。
ね、
うん、それなんかあるよみたいな、あ、じゃあみたいな、そういう流れ方とかもね、
うん、
いやーどうだろうみたいなね、あえて言わなかったからこそっていうのもあるかもしれないです ね、
ね、まあでも言わなかった言えなかった、なんかいろいろ難しいですよね。言う機会を失ったまま期日になってしまったみたいな。
言いたくてたまらなかったようなこととかないんですか。
いやーでもこれ、タイミングを失いました。
いや僕は無理ですね。
秘密にできないというか、
あのモチベーションが保てないんですね。
あ、どこにモチベーションを持つかっていうようなとこありますよね。
うん、
すごくあの僕の話をしちゃうと、はい、僕が初めてゲーム出したのが2014年の秋なんですけど、そこに出すに至ったのは、僕あの鍋の企画の鍋のペスさんに秋ゲームまでゲーム出しますって宣言したから出せたみたいなところがあるんですよ。
うんうん、
そうやって僕自分を追い込まないと、締め切り作んないと作れないタイプなんで、うん、そうやらないとできなかったっていうのはあるんですけど、
うん、あの申し込んでしまったので、うん、まあやらなきゃいけないっていうのはまあありますもんね。
ああはいはい、だからね、 YSK さん申し込まなければね、出さなくていいっていうか、そういうところあったわけじゃないですか。
だからああ申し込んじゃったって思ったのちょっと覚えてますね。
はい。
申し込みのボタンを押して、ああとうとう申し込んだなと。これはやらざるを得ないなっていう、
ちょっとあの落選しねえかなみたいな若干、いやそういうのもあったかもしれないですけど、その辺はあれですよね、どうやって踏ん切りつけるかっていうのはいろいろな、まあ、あるんじゃないかなっていう気もしますね。長谷川さんはそういうとこで迷いはなかったんですか。
ああ、どうだったかな。あ、結構早く作り始めたんですね。
はいはいはい、
2016年の神戸ですけど、
はい、
作り始めたのは2015年の多分5月か6月ぐらいなんです
。おお、じゃあほぼ1年近くかけてっていうような。
はい。
うんうん、
あの、そうですよね。あの、秋のゲームマーの前日会でちょっとテスト
そうですね。
していただきましたもんね。
はいはいはいはい。
そうなんですね。長くやってたので、
うん、
うん、あの、ゲームができなかったら、申し込みをそもそもしなくていいやとは思ってた。
はいはいはい、
で申し込みの期日になったぐらいにはルールの方はまだ揉んでいかなきゃいけないんで、うん、
はいはい、
基本的にはできてるから、
うん、
あとはアートはまあ自分でスケジュール切って、
はいはいはい、
できるだろうってなって、
うんうん、
なんでまあえいやって感じでボタンを押す感じではなかった、
うんうん、
申し込んでカタログカット面倒だなって。だ
った。結構カタログのカット早いですもんね、あれね。
そのタイミングじゃアート絶対できてない。
そうなんですよ。
うまい。
ASK さんも結構あの初めての参加で、え、こんなタイミングでやらなきゃいけないのみたいな感じにはならなかったですか。大丈夫でした。
で、まあ、残すダイスのロゴだけ作ってたので、まあ、それ貼るしかないなっていうことと、あとそのアップするにしてもちょっとアップの仕組みもちょっと分かりにくいと思って、
はいはいはい、
これ大丈夫かなみたいな、まあまあ、全て初めてやったんで、そうですね、
毎回ちょっとずつ変わっていくんで、あそこ
何度やっても不安ですよ。
不安ですね。まあ、まあ、失敗してりゃ失敗したったで連絡来るだろうなぐらいで構えてんですけどね。
経験積むとそこだけは分かるんですね。
そうですね、う
ん、最後の取り出はこう運営側が違ってますよっての言ってくるっていうことだけは分かるんで、
うん、だんだん応用な気分になってくるという
か、ありますね。
はい、ずぶとくなってきますね。
うん、
じゃあまあそんな感じでいろいろなご苦労があって実際に神戸ゲームマーケットで販売されたわけですけども、どうでしたかね、実際自分が販売する側になってみての感想みたいなものをぜひ聞かせていただきたいなと思うんですけれども、まあ、長谷川さんはいろいろ手伝いとかやってるんで雰囲気的にはあれですかね。
そうですね、当日の感じは経験したことのあるものでしたけど、やっぱりまあ自分のところだっていうのは、はい、
うん、
ありがたいことに思ったより人がくださったので、
はい、
変わってしまいましたけど、ちょっとね、のんびりやってたら、
はいはい、
宇宙の人が来て驚くのが見るかなって思ってたんですけど、なかなか来ないし、何やってんのかなみたいな。
自分で仕掛けといてあれですけど、なかなか来ないなっていう。
そうなんです。あの、隣のね、サークルの人も、まあ、グルだったんで、
はいはいはい、
来ないねーって。
手な話ですね、これね。
勝手な、本当勝手な話ですよ。まあ、でも、私有と販売が1階の、
はいはいはい。
やったんですけれども、
うん。
私有を結構して、うん。いろいろ発見がありますね。
ああ、実際にね、遊んでもらって、
うん。
なかなかその場に、しかも居合わせるっていうのが結構稀なパターンだったりしますからね。
そうですね、あれはやっぱり。
いいですよね。
しかない感覚ですよね、
うんうん。すごく反応良くないですか、大阪の人って。
あ、リアクションいいですね。
そうですよね。僕も、わ、なんかすごい喜んでもらうな、みたいな感じで。ちょっとなんか違うのかなって感じました。
うん、うん。来たからには楽しんでこうっていう、
ね。あ、なるほどね。
があるのかなと思いました、
ね。そういう空気ありますよね、確かに。YSK さんはどうですか、初の出店をやってみてという。
結局、はい、誰にも言えないまま、はい、会場に物を持っていくことになって、
はい、
まあ、もちろんルールは公開してるし、物の商品は取ってるし、はい、まあ、予約も取ってたんであれだったんですけど、
はい、
で、まあ、あの私有宅、一人なんで私有宅はないので、
はいはいはい、
でそんな中で、
うん、
人間ってやっぱり、うん、こう、ちょっとこそこそと悪だくみをしてるときって楽しいもんで、まあ、マップ見て分かってたんだけど、
はい、
かなり近くが、ちゃがちゃがさんだったんですね。
はい、
で、まあ、これは多分バレないことはないだろうなというのがあって、
うん、
で、まあ、設営中に早々に、はい、まあ、どういうことですか、これみたいな話になって。で、いや、
ちょっと。決まりじゃないですか。
で、いや、ちょっと今日こっち側なんですよって言って、
うん、
まあ、そういうあの来られる方で、まあ、驚かれるのがちょっと楽しかったですけども、まあ、であともう一つあれですね、その予約はしていないんだけれども、
はい、
別に説明を聞くこともなく、すぐ来て、これくださいっていうお客様が、うん、あ、こんなおられるんだなっていうのは、
ちょ
っと思いましたね。なんか、あ、そういう動きをするんだなっていうか、ものの、まあ、
そうですね、全然わかんないですもんね、こっちからすると。
うん、始まって1時間ぐらいで、その要するに、まあ、ブースに来て、あ、もうこれくださいっても決めていたようにこう、
うんうんうん、
購入してくださった方が結構自分が想像したよりもおられて、
うん、
あ、やっぱそういう層があるんだなっていうのはちょっと初めて知りました。
うん、いや本当に僕たちが分かる雰囲気っていうか、現場の前の雰囲気、あの感想じゃないですけど期待感みたいなの感じられるのって本当に全体からするとほんのわずかでしかなく、実際それ会場行ってみると、え、こんなにいっぱい人来てくれるんだみたいな、そういうのあって、
うんうん、
それは毎回圧倒されるというか、そういうところありますね。うん、まあしかしあの YSK さんなんか特にあれですよね、神戸の前日のゲーム会の方にも出席されて、
で確かあの前日のところで長谷川さんもおられて、
はいはい、
で私はあの8ビットトリック知らなかったんで、そんな中で、そうですね、ゲーム会にも来ましたしね。そうですね、
その中でも何も誰も知らず何も言わずという、
二人してしれっとしてた
そう、お互い知らないまま、
うん、これ本当にね、どっちか一人だったら、ああそういうこともあるんだなっていう風に思うんですけど、そういう悪だくみをしてるのが2グループあるっていうのが、しかも同時にあるっていうのが、
でどっちもトリックテイクだったのが面白いなと思って。
ああそうですよね、はいはいはいはい、しかも、
うん、
ビット式っていうね、同じ方向性じゃないですか。
まあ、トリックスを調節するっていう、まあ、
そうですね。
うん、
はいはいはい。何なんですかね、そこは。
じゃあ、そこのシンクロニシティが面白いなと思いましたね、は
い、
なんか。
YSK
さんのあれは、なんでビット式にしてるんですか？
おお、なるほど。
あ、でもビット式にしようと思ったんで、そこは揺るがない。
ほ
う。それはビット式が好きなので。
あ、
あれは僕もなんです。
おー、
そう考えると、それに対する、アンサーって言ったら言い過ぎですけど、
うんうん、
この打ち出し方が全く逆ですよね。8ビットと残す台数は本当に全然逆の方を見てるゲームだなと思って。
はいはいはいはい、はい。
うん。しかもターゲッティングも逆ですよね、これは。
ああ、はいはい。
そうですね。すごく対照的ですよね。
うん、私はちょっと難易度をもうちょっと高くしよう、うん、高くしようっていう挑戦の方には行ってるかな。なんていうか、その、ビット系初めてですっていう人をターゲットにはしてないっていうのはあるかもしれないです
ね。長谷川さんはね、8ビットトリックはビット系の入門作としてっていうような位置づけで作っておられるっていう話ですよね。
やっぱりビットが面白いなっていうのがあって、
うんうん、
ただ同時にわからないとビットなんてそもそもできないじゃないですか。
そうですね。手札がこれぐらいならこれぐらいいけそうだなみたいなところがね。
っていうところで、なんじゃ数が決まってたらでき スリーツも合わせて行ってもらえるかなっていうのに対して、いろんなデザインを抜けてったので、
うん、
それでこの形にはなってるんですけれども、
うん、
これって、ビット式のゲーム好きな人にとっては、
うん、
なんていうかな、余計なお世話なシステムなところが多分あって、それを自力でなんとかするかなっていう人は、絶対いらっしゃるんですよね。
はいはいはい。
ただね、もう本当元にも言いますけど、思いついちゃったから、じゃあ最後まで作りきる、
うん。
途中でやっぱり、すごく、これやめとこうかな、やっぱりっていう時期が。それですごく好きな方にやってもらうと、やっぱりちょっとなっていう感じがの時期になって、
はいはいはい、
その理由も、うん、なりにもこうかなっていう想像がついてて、
うん
うん、じゃあカード不正やめようかなとか、そもそもクロノさんやめようかなとか思ったんですけど、うん
はいはいはい、
ただ、まあ、そこ取っちゃうと、うんまあ、あなたが作りたかったものなんですか、それはっていうようなね、話が途中に。
はいはいはいはい。
作ってた方からね、
うん、
最後まで自分の作りたかったところは、残しつつ、そうじゃないところは見極めて削り落としてた方がいいですよっていう話をされて。
素晴らしいですね。
うん
うん、
初めてゲーム作ったんですけど、そのゲーム作る中でいろんな選択肢が突きつけられるわけですね。
はい、
自分しか決定権はないし、うん、例えば、先出しが勝つの後出しが勝つのとか、はいはい、細かいところまで全部それ自分が決めなきゃいけない、うん、で決めるためには根拠がいりますよね、うんうん、なんとなくじゃなくて、
はい、
でその多分その数々の根拠は多分一貫性がないとダメやと思うんですよね。そうしないと多分芯がグラグラになっちゃうんですよね、
うんう
ん、でじゃあその根拠ずっとこう一本通ってる根拠は何かって言ったら多分ずっと突き詰めていくとその、うんどんなトリックテイクが自分は好きか作りたいか、
うん、
もっと言えばどんなゲームが好きなのかっていう、
うん、
そこを根拠に求めるしかないのかなってちょっと作りながら思ってたんですけど。
なるほど。
あ、まあ、そう、理論的にこうこうこうだからこっちがいいっていうのももちろんあるんだけれども。
はいはい。いや本当に特に YSK さんの場合はお一人でね作られてるっていうことになると本当に判断基準は自分ですよね。自分が作りたいもので本当に自分が作りたいものと多分一般的にはこっちがいいんだろうなみたいなところのせめぎ合いっていうのは結構やっぱあって、僕もそれは結構悩むことが多くて、どっちを取ったらいいんやろっていうところで、うん、悩みますね。
悩みますよね。
悩みますね。
多分どっちを選んでも、うんまあ、ゲームとして多分遊べるだろうみたいなものとかは、うん、でまあどっちか選ばなきゃいけないんで、
はい、
その時に自分なりに、まあ、もう一人の自分がなんでこうしたのって時に、もう一人の自分が、うん、これはこうこうこういう理由だと僕は思ったんでこうしたんですって、
うん、
一個一個について説明できるようになってなきゃ多分いけないんだろうなってまあ思いながら作ってたんですけど、う
んうん、すごいですね。YSK さんはめっちゃゲーム作ってる人の言葉みたいに聞こえますね。いや、そうなんだと思うんですよね。僕もね。僕、意志が弱いんで、流れるんですけど。
例えば、これはゲームとして面白いと思ったんで、こうしたんですって言って、うんはい、別の選択肢は、いや、こっちだとコストがかかるんで、こっちにしましたとか。
はいはいはい、
で、もう一つ、この選択肢は、いや、これだとって、なんか、そういう、いろんな根拠が、
うん、
あまあ、それもそういう作り方もあるのかもしれないけれども、
はい、
まあ、自分が作りたいゲームは、だから今、こう、芯が通ってるように感じたっておっしゃっていただけたのはすごく嬉しいんですけれども、
はい、
自分をそういうふうになるべくしたいなと思ったのがあったので、
うん、うん、いや、やっぱりそういうふうになってるんじゃないかなって思いますよ。それはいろんなところから感じられます。いやー、なるほど。で、まあ、ちょっとまた話変わってですね、今度ゲームを販売してみましたと。で、まあ、やっぱ周りの人が遊んでくれるわけじゃないですか。で、そしたら、いろんな会った時に、あれ面白かったねとか、そういう反応があると思うんですけど、どうでしょうね。そういう反応は自分が予想してたような感じでしたか、それとも意外な反応でしたか、どうでしょう。長谷川さんどうでしょう。
難しいですね、これ。まあ、でも、ちょっと前に言った、
はい、
作ってる人たちがどう感じてるかなっていうので、はい、知りたかった部分はここなんですよね、一番。
あ、なるほど、なるほど、
はい。
今度、当事者ですからね、責任持って、
はいはい。そうです。感情的にどうなるかなっていうのは知りたくて。
あ、自分の感情がどう動くかみたいなところが。
当事者じゃなきゃわからないのはあるだろうなというのを横で見てて感じていて、やってみて、
はい、
そう、それで、うん、まあいろんな人とその話をして、
はいはいはい、
帰ってきた答えで、はい、いいなと思ったのが、
はい、
ゲームマーケット で自由をして、うん、そこで楽しそうに遊んでた人は、うん、全く知らない人だから、
はいはい、
楽しそうな演技をする理由なんてないから、
ほうほうほう、
そこで自信持ってもしその人が買ってくれたら、うん、もう本当に自信を持って感謝すればいいんじゃないのっていう話。
あー、なるほど、それいいっすね。
うん、そりゃそうだなと思いました。
救われる。救われる。はい、はい、はい、はい。
まあ、自由のお客さんありがたいよっていう話に。まあ、気づくんでしょ。
はい。
はい、だから、うん、そういう意味では、うん、すごい貴重な経験になりました。
はい、はい、はい、うん。僕、ちょっと長谷川さんには聞いてみたいんですけれども、
はい。
まあ、一回今ゲーム作ってみて、はい、次のゲームは作りたいと思いますか？
今は思ってないです、ね。
思ってない。
はい。
全然作りたくはないみたいなんではなくて、単純にニュートラルな状態っていうことですか？
そうですね。はっきり言っても作る前は、作りたい、作りたいと思って作ったわけではないので。
はいはいはい。
と思いついちゃったらまた来れば、作るかもしれないですし、もっと僕の思ったアイディアを、スマートに形にできる人にお願いするかもしれない。それは分からない。
ああ、なるほどね。そういう形。うん、はいはいはい。い
や、それもありかなと思う
ん
ですよ。で、まあ、ただ難しいのは、やっぱり自分が出した思いだから最後まで粘れたかなとも思ってるんです
よね。はいはいはい。
それはどうするかはちょっと分からないですけれども、
うん、
僕はいつもは、あとお願いしますっていうことが多いんですけれども、
はいはいはい。
まあ、僕からテストしてこれしたいですっていうこともあるんですけど、もうやってないのは僕からゲームのシステム考えてくださいよっていうのはまだやってないんですよ、
ね、なるほど、はいはいはい、
そういうのもあっていいんじゃないかなと。
うーん、面白いです、
うん、そこにもしかしたらつながるかもしれないですね。
うーん、
今から2作目を今言う準備してますっていうのは、
はいはい
はい
はい、わかりました。 YSK さんはどうですかね、作ってみてからの反応は。
結局その世に出すまでに誰か第三者に遊んでもらうっていうことを結局しないまま出すっていう非常にイレギュラーな開発形態だったんで、で、そのすぐ後が富山で自分が開催したゲーム会があって、その間に名前出すとまあホラボードさんので、なんか残すダイスって YSK さんらしいよみたいな、まあちょっと内容があの放送の中にあるんですけど、でそれを聞かれてちょっと YSKさんどういうことですかっていうんで、まあ富山のゲーム会に、まあ、ちょっと名前いろいろ出しますけど、まあ、ヒカルさんだったり、あと、はい、タクピーさんもらえたかな、でそれでその時に4人で私も含めてやって、これが初めての第三者とプレイする、
はい、
もうイベント終わった後ですけどねだったわけですね。でこれが本当にドキドキして初めて見てもらうんで、
それ初めてのテストプレイよりドキドキするはずですよ。
そうだから結局途中途中でやらなきゃいけなかったことをずっとやらずに貯めた分、あのこの時に、
はい、
その時に溜まったっていうだけなんですよ。まあこれは本当にイレギュラーな多分やり方だと思うんですけど、
夏休みの宿題みたいなもん
溜まった絵日記をもう全部書いちゃうみたいな、
は
い、
そうですね、
結局やらなきゃならんことは溜まった総量としては決まってるんで、はい、まあ、それを最後にやっただけなんですけど、ただその時のとしてあのまあネガティブな、うん、まあ、もちろん作者が前にいるからまあそれはあるんだけども、まあ、まあ心配してたようなネガティブなドヨンとした感じはならなくて、まあ、それでほっと一息ついて、
はい、
でまあ、その後もいろいろ結局あの残すダイスはそのこのビット数に調整するっていうところになるべくフォーカスを当てたかったので、
うん、
あのプレイしてて、例えば途中最後に残った1個のダイスの例えばダイス目の数のカードはマイナス点になるとかプラス点になるとかいろいろ途中考えたりしてたんですよ、
はいはい、
うん、だけどもいやそれだとビット数を調整するっていうのとなんか違う要素が入っちゃうな、うん、それとなんか、ピントがずれちゃうなとかいろいろ思って、まあ、結局なるべくビット数を調整するっていうところに集中させたいなっていうのがあったんですよね。で実際の感想でもそういうのはいただけたことが多かったんで、それは嬉しかったのと、
うん、
あとただあのゲームは、切り札数との考え方なんですよね、
はい、
その、
はいはいはい、
まずその、ダブルミーニングっていうか数字と色が切り札であると、
はい、
数字も切り札だっていうことと、切り札になったすべてのカードはもう青色でも黄色でもなく色情報はなくなって切り札色っていう色になって、
うんうん、
だから切り札がリードされたら切り札色でフォローしなきゃいけないっていう、うん、まあ、でもこれは別に特殊なことでも何でもなくて、あの取り ークマイスターだったり、まあ、ミューだったり、まあ、前例はいろいろあるんですけど、ただそこがやっぱり難しいという声もいただいて、
うん、
あ、やっぱり自分が考えてたよりもその切り札色っていう概念がやっぱりちょっと難しいんだなっていうのも思いました、
うん、
そういうのもやっぱり出して出して初めてあの気づかされたことで、
はいはいはいはい、
あとでもそのダイスがビット数がの選択肢が見えてるから、そこを可視化、そこが可視化されてるんで、
うんうん、
それがいいねとか、そういう、あとカードが0から7っていうかなりランクの幅としては低い構造なんですけど、
そうですね、
うん、まあ、実はインシアル7と同じなんだけど、
ああ
の、そうそう、うん、だけどそういうランク幅が低いっていうのが面白いねとか、うん、なんか自分が思ってたのと違う面白いがこう消えることもあって
あ、
いろんな感想が聞けて、
うん、
感想を聞くのが怖いっていう感じよりは、あのなんか、ああそういうところを面白いと思ってくれるんだっていう発見もあったっていう感じなんですよね、うんうん、
よかったっすね、
なんとかそうです
ねでもそうですね、僕も今聞いてて思ったんですけど、やっぱあの難しく作っちゃいますっていうか、みんなこれぐらいわかるよねっていう感じで作ると、いやいや難しすぎるよっていう風に結構なるもんなんだなっていうのは僕も作ってみて分かったところで、
うん、
だからそういうところは相当ケアしないといけないんだなっていうふうには最近思ってますね。
そのなんかね、神の視点というか、その、まあ、ずっとその、はい、そのシステムとずっとこう対面してやってるから、うん、だんだん麻痺してくるっていうか、はい、
そうそう、
まあ、それが難しくないと思ってしまうんだけども、うん、初めてこうコンタクトした人はやっぱりそこの差異が出てくるんだなっていうのは思いました、は
い、
うん、
まあ、いきなりねルールが次から次へと聞かされて情報の洪水が来るわけで、うん、それをパッと覚えてっていうのはなかなか難しかったりするものがねあるんで、やっぱどうやってその洪水を緩やかにしていくかっていうところが一つテクニックなのかもしれないなっていうのはありますね、
うん、
でまあやっぱ自分が思っていなかった方向を褒められるっていうことも結構あって、でもそれってゲームの本体自体がいいというか筋がいいからっていうのもあると思うんですよね。筋がいいから、でその上でさらに自分が気に入ったのはここだよっていうような話もあると思うんで、自分が意図してなかったところ褒められるってのは、あれそっち褒めてくれんのみたいなところもあるんですけど、それ以上にゲームとしての筋は良かったんだなっていう風なことなんじゃないかなっていう風に思いますよね。まあでも本当に多数の人に遊ばれるというね、全く本当に自分一人しか遊んでなかったものを多数の人に遊ばれるというこの落差の激しさすごいものがあったんじゃない
か、まあ、運が良かったというか、まあ、
はい、
うまくいった方なんでしょうね多分ね
まあでも、昨日 YSK さんの話聞いてても、いや、すごいなというか、さすがゲームね、本当にやってる人は、そういうところを作る上でも、きちんとした指針が立ってんだな、筋通ってるなっていうのは感じられたんで、いや、本当に初めてとは思えないような話を今回聞きましたね。あ、すごいなと、僕はさっきからすごいなしか言ってないんですけど、感心しまくりでした。はい。で、まあ、これさっきの話ともちょっと被るんですけど、まあ、作ってみて、変わったことというのは、まあ、いいっすかね、特に改めて何かあれば。
まあ、でも、
はい、
作ってて、あ、自分はこういう感じのゲームが好きだったんだなってい
う
のが、
うん、
まあ、なんか再認識させられて、再確認させられてとか、
はいはいはい、
っていうのが、自分が好きなのはあんまりこうガチャッガチャッとこういろいろつなぎ目が見えてるような、
うん、
A っていう部品と B っていう部品と C っていう部品をこうガチャッガチャッとくっつけましたみたいな、はい、あ、それがいい悪いって言ってるんじゃなくて、
はいはいはい、
自分の好みとしてこうなんかつるんと表面が、
うん、
つるんとしててこう一本こうシュッとなってるような、
うん、
そういうゲームが好きなんだなっていうのをやっぱこう実際にこう具現化してみて、
うん、
改めて分かった。逆に言うとこうやって作ってみないと分からなかったことがあったんだなと思って、
なるほど、
そこはなんか自分の思考ってのを再認識させられたっていうか、
うん、
再確認できたのがあったかなと思いますね。
まあ本当にそうですよね。自分の内面的なところを表に出していくっていうようなあれなんで、やっぱ自分自身が何を作りたいのかっていうところに最終的に向かっていくんで、それは本当に自分が何が好きなのかっていうところですよね。
だから、これは他の方がおっしゃって、
うん、
まあ、小説家が小説を世に出すっていうのは、
はいはい、
素っ裸で街を歩くようなもんだって、まあ、なんかある人が言ったらしいんですけども、
はいはいはい、
まあ、要するに俺はこれが面白いんだぞっていう価値観をみんなにこう、
うん、
大広げに見せるようなことなんで、
はいはいはい、
であるがゆえに今みたいにそういう作ることによってそうやって分かるんだなって、
うん、
まあ、初めて、まあ、こうやって今回作ってみて思いましたね、
うん、なるほど。長谷川さんはどうですか。
でも同じですね。自分がこういうのが好きなんだなっていうのは、
はい、
で、あと8ビットに関しては、
はい、
まあできるだけライトな人にと思って作りつつ、ルールが割とややこしくなったなという自覚もあって、
はいはいはい。
まあでもできちゃったし、それでやろうと決めて、まあね、結果的にその隙間に入るかもなってありつつ、
はい、
こっちにも行かないみたいになってしまうかもなと思いつつ、分からなくないですか、身内のテストプレイ会って、
はい、
正直なところの反応ってやっぱり疑問持ちませんか。
僕はね、超疑問持ちます
まあ、それはそうです。ありがたいなと思いつつ、やっぱり普段遊んでるっていうことは、趣味の方向性も多分近いと思うんですよ、
うん。
で、喜んでくれてるのかもしれないし、まあ本当のところはやっぱ出してみないと分かんないなっていうのもあって、やってみても分かったのは、確かにルールは多いんですよ。多いんですけど、まあ8ビットはちょっと直接攻撃っぽいことがあるじゃないですか。
ありますね、はい、
それがゲーマーの方よりノンゲーマーの方の方が好きですね、やっぱり。
あ、それはあると思います、
はい、だからそこの部分が、とりあえずそこの部分を楽しんでるうちに、3ラウンドあるから、中盤ぐらいで理解するっていう流れを自由たく回してて何度も見て
る。なるほど、
はい、逆にゲーマーの方たちは、
攻
撃のカードを、使いどころをずっとみんなで伺ってて使ってないんですよ。
そうですよ、だってそうですもん。
やっぱ言い訳になるんですけど、そのあれ使わないとですね、
はい、
あの人為的な揺らぎが発生しないの。あれトリック合わせやすいかなと想像してるんです。
はいはい、
はあはあ、
うまく邪魔してほしいんです。
うん、
多分作った人が言っちゃいけないんです。本当はうまく邪魔して自分は被害を最小限でとどめてほしいんです、
はいはい、
なんだけど、いやよくわかんないから使わない、これはどっかで使いどこがあるかもっていう考えの人ほどスキルがあって合わせちゃうんですよ。なんで結果4人中2人会いましたみたいなこと多分起きてるだろうなと思って。
なるほど、
はい、なんで、ライトな人に向けてっていうのは、僕のちょっと思ってたのとは違うところでうまくいってる感じでしたね。
パーソナルアタックがある方がその、まあ、初めての人はそれによって楽しむってのはすごく今聞いてて新鮮でしたね。ああそういうことなのか。
そうですね。
でもそれ、まあ、A さん選ぶのか B さん選ぶのかっていうときになんかメタ的な視点で選ぶ人もいるんですかね。その要するになんだか なんとなくあのこっちを攻撃しようみたいなことも起こる感じなんですかね。ゲーマーの人ほどそういうことって起こらないのかな。
はい、起こります。起こらないので、そうですね、起こらない分、8ビットはラウンドの最初に1枚開かれて、数が変動するじゃないですか、
はいはいはい、
それをやらない分だけあそこが多分目立つ
ん
です。あそこのランダム感が多分強くなるんです。あの人は今いっぱい持ってるからあそこを攻撃しようとか、ある程度やっぱり考えてはやってますけれども、
うんうん、
やっぱ仲間内の盛り上がりで、今こいつに攻撃すれば盛り上がるだろうみたいなことでやるんです。わからないので、
そういうメタ的な視点まで起こることもあると、
はい、大体細かく言うと1ラウンドとかはそうやってやってます。ぐらいで分かってきて、やっぱり3ラウンドになるとさすがに分かってるので、合わせに行こうとしてる人を邪魔したりとか、っていう風になっていくので、違うなと、あの僕が思ってた。
でも結果的には良かったんじゃないですか、それは。
ですかね、
そういう遊ばれ方されてるっていうのは。
まあ、話してるだけかもしれないですけど。本当に僕も新鮮でした、それは。攻撃パーソナルアタックある方がとっつきっていうのが一つあるんだなっていう、
いや僕思うんですけど、ゴキブリポーカーあるじゃないですか、
はい、
僕からすると結構乱暴なゲームだなって思うところあるんですけど、あれ受けるのはやっぱ個人攻撃的な要素があるからだと思うんですよ、そういうすごい分かりやすい直接的なインタラクションっていうのが、やっぱ受けるっていうのはあって、ドイツゲームのインタラクションって有縁なんですけど、すごい分かりづらいところはあるんで、
間接的ですよね。
そうですね、
人と遊んでるっていう感じがちょっと分かりにくいかもしれないですね、
一旦ゲームを通して人とこう関わる感じですもんね、
そのシステムとかルールとかメカニクスを介在して実はこう濃密にやり取りしてるんだけども、そこが分かりにくいのがあるかもしれないですね、
まあ、分かりやすさという点で、やっぱ直接攻撃っていうのは分かりやすいインタラクションなんだと思うんです
ね。なるほどね。
はい。
なるほ
ど。はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。次回も引き続きトリックテイキング好き語り、ハルゲンマの新作どっちの始末書を紹介します。それでは